皆さんおはようございます。早速ですけれども、今朝私たちが学んでいきたいその聖書の箇所、それはもう皆さんもよくご存知である詩編の23編です。ある意味聖書の中で最も有名な箇所の一つかもしれません。もしかしたらヨハネ3章16節が新約聖書であれば、詩編23編は旧約聖書の中で最も多くの人たちに愛されている、そのような箇所かもしれません。結婚式であったり、また葬儀であったり、またバブテスマ式であったり、教会のさまざまな場面にあって用いられているような箇所の一つです。また私たちクリスチャン一人一人にとっても、心が弱っている時であったり、試練を経験している時であったり、そういう中にあって、この箇所によって大きな慰めを得たり、励ましを得たことがある人は、おそらくこの中にいるほとんど全ての人が当てはまるのではないかと思います。また同時に、この箇所ほど簡単に単純で読みやすくて、またイメージしやすいのも事実です。これまでに皆さんも詩編23編をモチーフにした、例えばイラストであったり、羊飼いと羊のイラストであったり、挿絵みたいなものを見たことがあると思います。主が羊飼い、私たちが羊というこの関係、この構図が最も明白に、また美しく記された、描写されたところもこの詩編の23編です。ですから詩編23編を考えるときに、私たちにとって最も馴染みがあり、最も親しみを抱いているこの箇所を私たちが見るときに、私たちというのは素晴らしさ、神様がこの御言葉に入れたこの素晴らしさというものを味わうわけです。しかし同時に、この箇所ほどあまりにも有名で、あまりにも私たちが親しみ深いがゆえに、この箇所ほどなんとなく理解しているようなところがある、そのような箇所の一つかもしれません。確かにこの箇所が有名だからし、私たちは何回も読んでるから、おそらくこういう意味だろうというふうに、何か意味を分かったような気になっている、そのような箇所の一つかもしれません。実際に私たちはこの箇所が本当に何を言っているのかを理解しているのでしょう。少し考えてみてください。そもそもどうして詩編を書いたこのダビデは主を羊飼いというふうに表したと思いますか？別に主は私の王であると別に言うこともできましたし、主は私の友であるというふうに始めることもできたわけですよね。主は私の慰め主であるというふうに書こうと思えば書けたわけです。しかしダビデはあえて、主は私の羊飼いですと、羊飼いであるというふうに言ったわけです。羊飼いって皆さんが聞いたら、あまり私たちには関わりがないので、あまりその凄さであったり、その深さというものに気づかないかもしれませんが、この羊飼いというのは当時のイスラエルにあって最も階級が低いものに課されていた仕事の一つだったわけです。ですから考えてみなさい。ダビデが主は私の羊飼いであると言った時に、主は最も低い階級のものをやる、そのような仕事に値するようなものだったのでしょう。一体どうしてダビデは主は私の羊飼いであるというふうに言い表したのでしょう。もちろんこの背景には、ダビデが若い時に自分自身が羊飼いであったというその経験から、その経験が大きく反映されていることでしょう。また彼自身が羊飼いというものが一体どういうものなのかということをよく分かっていたがゆえに、あえここで羊飼いという言葉を使ったことも言うまでもありません。ダビデが主を見た時に、主こそが私の羊飼いであると、羊飼いということがパーフェクトにマッチしていると だからこそここにナビでは主こそが羊飼いであると言ったわけです。じゃあ私たちにとって主が私たちの羊飼いであるというのは一体どういう意味でしょう。私たちが日々歩んでいく中にあって主が私の羊飼いですというのは一体どういう意味を持つのでしょう。どういう影響を私たちがこれから歩んでいく生活の中にあって与える、どのような影響を与えるのでしょう。この朝皆さんと一緒に見ていくこの詩編の23編ですけれども、ダビデはこの中で3つの特徴を挙げてくれています。3つの主を自分の羊飼いとして生きる者の特徴を3つ挙げてくれています。主を自分の羊飼いとして認め、主に信頼したい者の3つの特徴です。ですからどうかこの特徴を学んでいくにあたって、どうかその特徴が今日の皆さんを励ますものであるように、それだけでなくその特徴を見ながら自分と比べてみて、ますます自分が主に喜ばれるものになっていきたいと、ますます今日主が与えてくれた日を忠実に歩むものになっていきたいと、そういうものに変わっていくことを祈っています。それを覚えた上でもう一度テキストをお読みするので、もう一度見てください。こうダビデは記したわけです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の上に住まいましょう。主を信頼したい者の生き方、その一つ目の特徴ですけれども、一つ目は主に信頼して歩む者は主にあって満足を得ているということです。主にあって満足を得ているんだと一節にこう書いてありました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと。ダビデはこういうわけです。主が私の羊飼いであるがゆえに、私は決して乏しいことがないんだって、私は満足を得ているんだって。ここで少し注目していただきたいのは、主は私の羊飼いと、私のという言葉です。ダビデはここで単に主は羊飼いとも言いませんでしたし、主はイスラエルの羊飼いとも言えませんでしたし、主は全ての人の羊飼いとも言わなかったわけです。あえてダビデはここで主は私の羊飼いと、これは彼にとってこの羊飼いと羊の関係というものが個人的なものであったということを表しているわけです。個人的なものなんだった、ダビデにとってこの羊飼いとの関係というのは個人的なものだったんで、なんだったって。そしてこの個人的な関係ですけれども、これは この詩編全体、23編全体を理解するにあたってとても大切なことです。それは羊飼いとこの羊の関係、これは決してダビデにおいて個人的にあっただけではなく、私たちにとっても個人的なものだからです。私たちがダビデと同じように、主は私の羊飼いというためには、私たちは主と個人的な関係を持っていなければいけないということです。言い換えれば、救われているものだけが 初めて本当の意味で主は私の羊飼いだということができるんだと。イエスはこうヨハネの10章の中で話されていました。皆さんもよく知っている箇所だと思いますけど、私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。ダビデというのは主の前に自分自身が一体どのようなものなのかということをよく知っていた、よく分かっていたわけです。皆さん、この詩編の23編を見るときによく私たちがしがちなのは、詩編の23編だけを取ってそこだけを読んでそこだけで解釈しようとしますけれども、少し皆さん詩編の22編に1ページ戻ってみてください。詩編の22編です。詩編の22編を読めばすごく素晴らしい真理がここに記されてますけれども、詩編の22編でこうダビデは記しているわけです。一節ですけれども、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。そしてそのまま6節を見てください。6節にはこう書いてます。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。そしてその続きに9節からこう書いてます。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ダビデというのは自分が羊であることをよく分かっていました。皆さん、羊という動物をどこまで詳しいか、どこまでよく知っておられるかは分かりませんけれども、羊というものを端的に表すならば、弱くて臆病で愚かな動物です。自分羊が転んでしまったら、転んだら自分では立ち上がることのできないような無力な存在なわけです。羊という動物は羊飼いなしには自力で生きていくことができないような、そういう動物なわけです。ダビデという人物は自分自身を羊だと言ったわけです。ダビデは今さっき見ましたけど、詩編の22編で敵の中にあって、自分自身がその敵に対して無力であること、自力ではこの環境を打破することはできないこと、自分の力では決して生きていくことができないことをよく分かっていたわけです。そして反対に、神だけがこの状況から私を救い出すことができるんだということをよく分かっていただけではなく信じていたわけです。そして信じていただけではなく、そのように主に信頼し続けて歩み続けたわけです。だからこそダビデはこう言えたわけです。主は私の羊飼いだって。では問題は、私たちは一体どうでしょうか。ダビデは自分が主の前に無力な存在だということをよく分かっていましたが、私たちは一体どうでしょう。私たちはそもそも自分が無力で何の価値もない羊だというふうに見ているでしょうか。心のどこかで私はどこか価値がある存在なんだというふうに思っていないでしょう。イザヤ書の中にこう書いてます。イザヤ書の53章ですけれども、イザヤ書の53にこう書いてます。6節ですけれども、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと。 主を前に私たちというのは羊のようなんだと、羊のように愚かで、羊のように弱く、羊のように自力では生きていけないって。ただそれだけではなく、本来であれば主のもとに帰ってこなければいけない、主の羊飼いのもとにいなければいけないのにもかかわらず、自分勝手な道にさまよい出ていった存在なんだって。私たちというのは主の前に、神の前に罪を犯し、自分勝手な道を進んでいったわけです。自分自身がこれが正しいんだというふうに思って、自分自身が自分のしたいことを、自分の願うことを愛し続けてきたわけです。主の前に私たちが自分自身を本当に見るときに、私たちというのは何の価値もないんだって。果たして私たちはそれを本当にまずしっかりと理解しているのかということです。そして自分自身に罪があるんだと、自分自身は神の前に裁かれるだけのそのような存在なんだということをただ認めるだけではなくて、主イエス・キリストだけが私たちの罪、私自分の罪を救ってくださるその救い主であるということを認めているかどうかと。さっきのイザヤの53の中でもこう言いました。その前の節ですけれども、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの罪咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは神の前に、神の救いの恵みを、神がこの素晴らしい愛を、そのようなものに値するものではなかったわけです。自分勝手に好きなように羊のようにさまよい出て、弱くて臆病で自力で生きていけないのに自分力で生きていけるかのように振る舞っていた私たち。しかしそんな羊に対して主は救いを与えてくださったんだと。自分の罪を悔い改めて、自分の罪を認めて、それを悔い改めて、主を本当に信じ、自分の主として、また救い主として信じているかどうか。本当に自分のその罪を認めて救い主と信じ、本当に自分の主として歩んでいるそのものだけが、ダビデが言ったように、主よと、私は、主は私の羊飼いですと、そういうふうに告白できるんだと。ダビデという人物は本当にその必要というものを分かっていたわけです。私たちはどうなのかと。主を本当に信頼して歩む者、主を本当の羊飼いとして、私たち自分の羊飼いとして認めて歩む者、その羊に対しては主はたくさんのことをしてくださるということを私たちはこの続きから見ることができるわけです。こう書いてました。2節以降ですけれども、2節以降にまず、主は私を緑の牧場に伏させと書いてます。少し羊のことについてちょっと調べたくなったので、調べてたわけですけれども、こういう本の中にこういうふうなことが書かれてました。羊というものは、ある人、羊飼いで、羊飼い、何年か羊飼いをやってた人が書いた本ですけれども、その中にこう書いてたわけです。羊は簡単に伏せること、伏させることはできません。簡単に横になることはありません。いや、むしろ次の4つの条件を満たさない限り、彼らが横になることはほぼ不可能とも言えるでしょう。まず彼らは臆病なので、彼らの恐怖心というものを完全に取り除くことがなければ横になることはありません。次に、彼らは群れ意識が強く、周りの羊に従う性質があるので、周りの羊の影響を受けないようなところにいなければ自ら横になることはありません。またもし捕食者が周りにいれば横になることもありません。 そして最後に、羊は食べ物に満たされていなければ横になることはありません。皆さん聞いてどう思いましたか？僕はこれを読みながら、なんて羊っていうのはわがままな、自分で生きていくことができないのに、なんてわがままなような存在なんだろうと、どうしてこんなに弱いんだろうって、羊が横になるにはこんなに難しいんだって。でも聖書が言うのは、私たちはその羊なんだと。そしてそんな羊をも主は緑の牧場に伏させてくださるんだって。私たちが伏せるんではありません。主があなたを伏させてくださるんだって。言い換えれば、主は本当の平安、あなたの心の内に本当の平安、慰めというもの、満足というものを与えることができるんだって。その続きにこう書いてます。日本語の聖書は残念ながら主語がここに書いていませんけれど、英語を読めば、またギリシャ語を読め、ヘブライ語を読めば、また続きに主はと続いています。主は憩いの水のほとりに伴われますと。羊飼いというのは、どこに緑があるのかを知ってるだけでなく、どこに水があるのかを知ってなければいけないわけです。ですよね。残念ながら羊というのは臆病って、さっき言いましたように、羊というのは川の流れが速いような小川では水を飲むことができないわけです。臆病なゆえに、川の流れが速ければそれを恐れて飲もうとはしません。ですから、この羊飼いの仕事というのは、そういったほとりのような、水がこう溜まったような、彼らが安心して飲むことができる、そのような場所を探さなければいけないんだって。でも羊がそれを自分自身の力ですることはできないわけです。しかし神が羊のためにそのような水のほとりを探し出して、私たちのために与えてくださると。言い換えれば、この世が決して与えることのできない、その本当の慰めを与えてくださるんだって。そして続きにこう書いてます。主は私の魂を生き返らせと。主は平安や慰めを与えてくださるだけではありません。私たちの魂、言い換えれば命をも回復させてくださるんだと。主は私たちの体の健康であったり、また落ち込んだ感情であったり、そのようなものすらも回復させてくださるんだと。そして四つ目に続けて、主は皆のために私を義の道に導かれるんだと。クリスチャンにとって主の置かれた義の道を歩み続けるということは、とても大切なことです。そしてそれが責任でもあります。箴言の 4-26-27 ではこう書いてます。箴言の 4-26-27 ですけれども、あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよと。ですから、私たちにとって、クリスチャンにとって、罪から離れ清く、主の教えに忠実に従い続けていくということは、キリストにより似たものになっていくということは責任であるわけです。主が与えてくださった道をまっすぐ歩み続けるということが責任なわけです。どうしたらいいのかって、自分の力ではできません。自分の力でまっすぐ行こうとしたって、私たちは罪の葛藤を受けて、罪の葛藤のゆえに多くの人がそれてしまうわけです。しかし、主があなたをその道を進ませてくださると。私たちにとって大切なことは、主が全てのことを見ておられるということを覚え続けることです。箴言の5の21にはこう書いてます。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋の全てに心を配っておられると。箴言の5の21がこういうわけです。確かに私たちには責任があります。私たちは主によって作り変えられたものとして、キリストに似たものになっていくと、正しい道を歩み続けるという、その責任があるわけです。しかし、結局は神があなたを、私を その道へと導き、そしてその歩みを守ってくださるんだって。主は私の羊飼い、主は私にこの世が与え、この世が決して与えることのできない平安や慰めを与えてくださるって。落ち込んだ時や体が弱った時はそれをも回復し、それに安らぎを与えてくださるんだって。そして私たちが主の義をまっすぐ歩もうとする時に、その日々の歩みにおいて主が導いてくださると。主は全ての必要を満たしてくださるんだって。羊飼いは私たちの羊の必要を全て満たしてくださるんだって。だからこそ私は乏しいことがありませんと、そういうことができるわけです。皆さん、クリスチャンとクリスチャンでないもののその最も最たる特徴の違いって何かご存知ですか？クリスチャンでないという、クリスチャンでないものは自分の願うもの、自分が願うこと、自分がしたいことを与えられることを望み、自分の努力でもってそれを達成しようとするわけです。その結果どうなるかって。もしそれを手にすることができなければ、ますますますますそれを達成しようと願い続けるわけです。自分の努力をもってして手に入れようとするわけです。そしてもし手に入れたとしたら、今度はそれに飽き足らず、また新しいところに行くわけです。ですから私たちが世の中を見たときに多くの人が満足感を覚えていないわけです。本当の満足というものを知らないがゆえに、日々満足を探して、日々彼らの心を満たすものを探して、自分の願いを叶えることを探して歩み続けるわけです。欲望には終わりがないわけです。この世の多くの成功したというような人たちがある日突然自殺をしたりするようなニュースが私たちはよく聞くわけです。私たちからしたら、いや、あの人たちはいろんなものを持ってたかもしれないって、持ってたでしょって、それでも本当の満足というものを持っていないがゆえ、自分の自らの命を絶つこともあるわけです。キリストを主として認め、キリストのために歩もうとする私たちにとって望むことは、キリストが何を、主が何をなされたいかを、御心がなされることを望んで歩んでいくわけです。確かに自分の中にはこうしていきたいという思いがあるわけです。しかし最終的には、主の御心がなされますようにと私たちは祈るわけです。その結果、たとえもし自分が手にしたいというものを望むものを手に入れることがなかったとしても、それが神の御心なんだと、それで満足し、そしてもし与えられれば、神様、あなたの恵みに感謝しますと。こんな私にこんな素晴らしいものを与えてくださって感謝しますというふうに、主を褒めたたえるわけです。私たちが覚えなければいけないのは、主があなたに与えるものがあなたにとってのベストなんだということです。主はあなたにとって何がベストかを知っています。主はあなたに何でも与えると約束してくださいました。もしあなたが望んだものが与えられなかったとする、それがもしかしたら仕事かもしれません。それがもしかしたら財産、お金かもしれません。もしかしたらいろんな夢かもしれませんし、友人関係が修復されることで、いろんなことを私たちは願うわけです。しかしもしそれが主に祈って与えられなかったとすれば、それはあなたにとっては必要ないんだって。主があなたの心をご存知で、主がベストなものを知っている、その主があなたにそれは必要ないんだって。主はあなたにいつも最善なものを備えてくださる。主がすべて私たちの望むものを与えてくださるわけではありません。主がすべてのものを私たちに与えてくださるから、私たちは乏しいことがないのではありません。しかし主が必ず いつも私たちに必要なものをすべて備えてくださるからこそ、私たちは乏しいことがないわけです。パウロもこう言ったわけです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと。問題は私たちが今主に与えられているものに対して満足を持っているのかということです。今あなたに与えられているものが、それが主からのあなたにとって必要なものなんだって、それに私たちは満足を持っているでしょうか。それとは今なお自分が願うものを求めているでしょう。一つ目の特徴は、主に信頼して歩む者は満足を得ていると、主にあって満足を得ているということでしたけれども、二つ目の特徴ですけれども、二つ目の特徴は、主に信頼して歩む者は平安を得ていると、平安を持っているんだと。4節もう一度見てください。4節にこう書いてました。途中ですけれども、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますからって。この中に読みませんでしたけれども、死の影の谷、たとえ死の影の谷を歩くことがあってもと。この死の影の谷と言われるものは、悲しみや恐怖、また死そのものを含んだような言葉、比喩として用いられているわけです。死の影の谷を歩くことがあってもって、ここで言わんとしていることはこういうことです。たとえ主が羊飼いとして、私の羊飼いとして共に歩んでくださったとしても、その道中には私たちの命を狙うそのような敵が必ずいるんだということです。羊の例をちょっと考えてみてください。羊っていうのは弱くて臆病でした。羊飼いがいなければ何もできなかったわけですよね。羊飼いの先導によって緑の牧場からまた別の緑のところに行くわけです。ですよね。同じところにいたら緑がなくなってしまいますし、また水場から水場へと移動していくわけです。羊飼いが道を知っているように、もちろん羊の敵というものもどこに行けば、どこで襲えば羊を、獲物を手に入れることができるのかということをよく分かっているわけです。どこに隠れていれば、どこから彼らを襲えばいいのかを分かっているのも捕食者です。だからこそ、羊というものには死の危険というものが伴うわけであり、羊にとって羊飼いというものがとても大切なわけです。同じように私たちというのも、これと同じことが言えるわけです。いいですか、大切なことですけれども、羊飼いである主があなたに必要なものをすべて与えてくださるからといって、あなたの歩みに一切の苦しみや試練がないということではないんだということです。むしろ私たちが主の道を正しく歩んでいこうとするときに、そこには必ず困難や試練が待っているんだと。残念ながら多くの人たちがこういうふうな考えを持ったりするわけです。主イエス・キリストを救い主と信じて救いを得たとすれば、私たちはもうあとは自分の好きなように生きていけばいいと。何の問題もなく生きていけると。キリストを信じることによって、もうこれからは簡単で何の問題もないような人生を送っていけるんだって。残念ながら聖書はそうは教えていないということです。確かに、聖書を見たときに、私たちはいろんな箇所で主イエス・キリストの弟子として歩む者に対して試練というものが伴うんだということを見ることができます。例えば第二テモテの中で3章の12節ですけれども、第二テモテ3章12節にこう書いてます。確かにキリストにイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。 またイエスもこう言ったわけです。マルコの8章35節ですけれども、マルコの8章35節にこう言いました。命を救おうというものを思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。ですからこう言ってるわけです。パウロもイエスも私につイエスについていくのであれば、そのために迫害というものを経験するって。もしくはその時に死を、自分の命を落とすかもしれないって。忠実にキリストのために熱心に歩んでいこうとするならば、死やそういった困難や試練というものを経験するって。敵というものに遭遇するかもしれないって。その中にあって、もう一度ダビデが言った言葉を見てください。こう言ったわけです、ダビデは。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますからって。あなたが私と共におられるんだって。私たちがもし自分の力でこの敵やこういった困難に対して立ち向かわなければならなかったとすれば、私たちにはすぐに打ちのめされていたことでしょう。またもし私たちが、もし主が私たちを強めてくださって、私たちの力じゃあやってきなさいと、私たちの力で困難に立ち向かっていきなさいと、もし言われたとすれば、それでも私たちに勝機がなかったことでしょう。しかし、主が私と共にいてくださるんだって。全知全能であられ栄光にあふれ、この世のすべてを言葉だけでもって作り、そしてそれらすべてを収められているこの神が私と共に、あなたと共にいるんだって。どんな時も試練や困難を経験している、どんな時でもあなたと共にいるんだって。ダビデはこのことを知ってたわけです。ダビデというものはこのことを身をもって経験していたわけです。そんなもの、それは詩篇を見れば明らかです。どんな敵に囲まれてたとしても、どんな絶望的に、人間的に見れば絶望的に思えるような、そのような状況にあったとしても、主が共にいて私を守ってくださるって。だからこう言えたわけです。私は災いを恐れません。たとえ死でさえも恐れません。ここであなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めだと言いました。鞭っていうのは羊を守るために羊飼いが持っているものです。杖っていうのは羊が無事かどうかを数えるために羊飼いが使ったものです。ダビデは知っていたわけです。自分も羊飼いでしたし。ダビデはこうしてるだけで、主が私と共にいてくださるならば、主がどんな時も私を守ってくださるって。同じ神が私たちと共にいてくださるわけです。同じ神が私の羊飼いとして共にいてくださるわけです。だから私たちも同じように今日言えるわけです。私は災いを恐れませんって。あなたが私と共にいてくださるからと。そのような素晴らしい約束が私たちにも与えられているんだって。もしあなたが主を信じて、そのように主を信じて信頼して歩む、そのようなクリスチャンにはこのような約束が与えられているんだと。最後に3つ目ですけれども、主に信頼して歩む者はいつまでも主との交わりを楽しむことができると。主に信頼して歩む者はいつまでも主との交わりを楽しむことができるというふうに5章の5節と6節、5節と6節の中を見れば見ることができます。最後5節6節ですけれども、5節6節はこれまでの羊飼いと羊のイメージから少し変わって、食卓でもてなされている場面を見ることが、私たちはこの中で見ることができるわけです。食卓にあって私たちは主との交わりを楽しんでいるわけです。ここで私の頭に油を注いでくださいますと5節に書かれていますけれども、これはこの当時食事に招かれたゲストがホストから油を祝いと喜びのシンボルとして与えられる、そのような慣習があったわけです。ですからここでダビデも使徒の交わりの中にあって、 大きな喜びを言い表すことのできないような喜びを彼は持っていたんだって。そしてこんな言葉が続いているわけです。私の杯は溢れていますって。ダビデの生活は主が与えてくださるありありと溢れんばかりの恵みによって満たされていたんだって。ダビデは喜びに満ち溢れ、恵みに満ち溢れ、素晴らしい交わりを主と持っていたんだって。でもここで面白いのは、五節のスタートにこう書いてるわけですよね。五節のスタートに、私の敵の前でと。驚くべきことに、ダビデとこの食卓をで楽しんでいるその前には敵がいたんだということです。しかし敵がいたとしても彼らはその交わりを楽しむことができたんだって。さっきも見たようにクリスチャン生活にあって困難や試練、また敵というものが関係ないものであるかって、そうじゃないことを私たちは見たわけです。いや、もっと言えばむしろ私たちが忠実に歩もうとする中でそれらは最も身近なものかもしれません。しかしたとえ敵に囲まれていたとしても、たとえ試練の中を経験していたとしても、主が私と共にいてくださるから主との交わりを私は楽しむことができるんだって。主がいてくださるから私は喜びを持って歩むことができるんだって。主がいてくださるから私は平安を持って歩むことができるんだって。主の愛、そしてその恵みというものをいつもどんな時も味わうことができるって、それが私たちクリスチャンに与えられたこの詩篇の23が与えてくださった私たちに対する約束なわけです。ローマ書の中でパウロがこう記しています。ローマ書の8章ですけれども、もし皆さん聖書を持っていたらこれを最後になるので、ローマ書の8章の35節をぜひ開いてください。ローマ書の8章35節からですけれども、ローマ書の8章の35節から38節です。今から読みますのでよく見ていてください。こう書かれています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは葬られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威もあるものも意のあるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。素晴らしい約束ですよね。主は私の羊飼いであると。自分の罪を認めて、そして主に救いを求めて出ていく者には、主は救いを与えてくださると。そして主はそれだけではなくて、羊飼いとして私たちのことをケアしてくださるんだって。主が羊飼いであるから私たちは乏しいことがないわけです。なぜなら主が全て必要を満たしてくださるって。主が羊飼いであるがゆえに、私たちと共におられるがゆえに、私たちは災いを恐れることがないんだって。そして最後に、主が私たちの羊飼いであるがゆえに、私たちと共にいるがゆえに、どんな困難があったとしてもいつまでも喜びを持って恵みをにあふれながら日々を歩んでいくことができると。ぜひ私たちこのような特徴を持ったものとして歩んでいきましょう。どうかこの羊飼いとして 羊飼いにしっかりと羊飼いの言葉にしっかりと聞くものとして日々歩んでいくことを願っています。最後一言お祈りします。天にいます父なる神様、今日このようにしてあなたの御言葉を私たちに教えてくださったことを感謝します。主は私の羊飼いであるとあなたは私たちに教えてくださいました。主が私たちの羊飼いであるがゆえに私たちは乏しいことも恐れることもありません。ですからどうか私たち一人一人がこのことをしっかりと覚えて日々の歩みを忠実に歩んでいくことができますように、どうか与えられているその一人一人のあなたが召してくださるまで、その日までしっかりと忠実に主に喜ばれるものとして歩んでいくことができますように、そしてどうかあなたが今も変わらず羊飼いとして私たちを導いてくださいますように、ここにいる皆さん一人一人のことを祈ります。どうかあなたが祝してくださいますように、この時を感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。